はい、12年後半ですね。ここからちょっと難しくなります。難しくなりますけど、よく分かんなかったら聞いてください。いいですか。ここでお釈迦様は考えました。どう考えたかっていうと、この執着というものは、ね、大きく2つあるってことなんです。わかります、ね、2つある。執着っていうものには2つあるんです。なんと何？
好きと嫌い。
そうです。そう、好きと嫌いっていうものがあるんです、ね、これを貪欲と真理っていうふうに言うんですよ。貪欲、貪欲っていうのは欲しい欲しい、もっと欲しいっていうふうに思うもの、これが貪欲で、真にっていうのは近づいてくるな、離れろ離れろっていうふうに思うもの、そういう大きく2つある、ね、貪欲と真にとね、2つあると。だからこの丸ね、かき集めてる丸には大きく2種類の丸がある。一つは貪欲を起こして自分の方に近づけていこうとするもの、自分のものにしようとするものと、真理を起こして遠ざけようとするものに分かれるんです。分かります？
欲しい、欲しいと思うものと、
そう
嫌だ嫌だと話そうとする。
そう、うんね、で、貪欲を起こすものをかき集めてる。そして自分の周りに置いていく。だけど、どうしてこの違いが生まれるかってことなんです。ここなんです、ここ。どうして近づけようと思うものもあれば、遠ざけようと思うものもあるのかなんです。どうしてだと思います？ここなんです。ここに、まあ、お釈迦様は注目されたわけ。ここがすごく大事なんです、ね、こう近づけようとするものもあれば遠ざけようとするものもある。なんでこんな違いが生まれるかなんです。
分別心の働き、
どうしてですか。
近づいた方がいい。
いやいや、遠ざかった方がいいとか近づいた方がいいんじゃなくて、なんでこの違いが生まれるかなんです。そう、この気持ちが起きるかが大事なんです、ね、
自分が可愛いから
難しいですかね。ここには我が関係してくるんです。我っていうのはですね、我っていうのは私はこういう人間だっていうことです。
によって振り分けちゃう、ね、私は に合わぬ、合うものと合わないものに分けちゃう。
そう、我に合うものは自分のそばに近づけていこうとするんですね。我に合わないものは遠ざけようとするんです。だから私たちはいろんなものに触れたりする、ね、いろんなものに経験したりする。これは仏教で即っていうふうに言うんですよ。いろんなものに触れる、触れるっていうのは見たり聞いたり、触ったり味わったりする。これは即っていうふうに言うんです。そうすると触れたものに対してさまざまな感情を抱く、これ受っていうんです、即受愛っていうふうにね、こうなるんですよ。即から受を起こし、受から愛を起こすんです。受っていうのは大きく心地よい感情を抱くもの、これを楽受っていうふうに言います。楽受を味わうものに対して執着を起こし、自分のものにしようとするのが貪欲。そして苦受、嫌だなって感じるもの、それに対して嫌悪感を感じ遠ざけようとする。それでも近づいてくると怒りを起こしてね、否定しようとする。これが真理なんです。こういうふうに分かれるってことですね。いいですかね、ここ分かりますかね。ここに関係してくるものが我なんです。我っていうのは私の中で私はこういう人間だと思ってるものが我なんです。我があるわけ。私たちはこういう人間だっていうものがあって、その我を肯定するものをかき集めてるんです。難しいですか？わかります？例えばね、私たちは誰しも善人だっていう我がありますよね。そうそう、上田さんかっこいいですねって言うと、あ、もうそうにそうにそう、
いい人だね
ってなるでしょ、うん、ねえ上田さんキモいって言ったらこう遠ざけようとするでしょ。
そうだよね、怒るよね。
そうそう、私の中で自分のイメージをいいものにしたいってのがある。いやー、本当上田さん、本当あなたほどいい人間ありませんよって言ったらね、もういやー、なんていい人なんだ、そばにいてほしいなと、こういうふうに思うね、これが貪欲ってことです。だから自分の我を肯定してくれるものですね。自分の我を肯定してくれるものはそばに置いておこうとするんです。近づけておこうとするんです。例えば子供だったらね、ね、言うことを聞いている間はそばにいてほしいですよね。ね。お母さんちょっとこれ間違ってるんじゃないのって言い始めたら、まあ、うるさいうるさい、はいはい。同じ人でも自分の我を肯定してくれる、何でも言うことを聞いてくれる人は、子供は自分のそばにいてほしいわけ。でも一旦言うことを聞かなくなると遠ざけたいと。同じ人でも言うことを聞く間はそばにいてほしいけど、言うことを聞かないと離れてほしいと。それは私たちに我があるからです。つまり私はこういう人間だっていうのがあるんですよ。わかりますか？ここ難しいですか？そう、私はこういう人間だっていうのがあって、実は私たちはですよ、 本当は自分は何者かわからない。この12年の一番最初が無明っていうところから始まるわけです、ね、自分は何者かっていうものがわからないから、だから自分を知りたいっていう行動が始まり、そして荒屋敷を生み出していく。これがいわゆる自分です。つまり自分はなかったんだけど自分を作り出した。この敷っていうのは荒屋敷のことです、ね、荒屋敷、これが業と言われるものです。業、ね、でも業っていうのはもともと存在していたものではなくて、はじめは無明だったんだけど、それを行、ね、行動に起こすことによって、自分を知りたいという行動を起こすことによって生み出した、ね、無明行によって生み出されたものが式、語、荒屋式。これが過去世から未来へと流れていくものなんです。ところが私たちはこの荒屋敷に対してね、由意識についてあまりにも真っ暗だから、人が、いや上田君あなたはこういう人間だよっていうふうに言われたものをそのまま自分だと受け止めてしまうんです。これが我なんです。つまり式っていうのは自分の行いによって生み出されたもの、荒屋敷っていうのは行によって生み出されたもの。ところがこっからぷっつり切れて我ができるんです。この我を明式っていうふうに言うんですよ。これ我、
肉体を持って意志も持って我として、
いや、その肉体を持つとか全然関係なくて、この式っていうのは肉体に宿っている魂のことです。その魂っていうのは私の行いによって生み出されているものなんです、ね、行いによって生み出されているもの。でも私たちはこの一切合切が闇に閉ざされているわけ、無明で。こう無明から始まってるけど、この部分が全部闇に閉ざされてる部分なんですよ。 この部分は真っ暗なんです。
荒屋敷のこともわからない。
そう荒屋敷のこともわからないし、自分って何者かわからないから、だから人からどういう人間かって言われたことをそのまま自分だと思い込んでしまう。そうやって出来上がったものが我なんです。いいですか。ここに大きな食い違いがあるんです。私っていうものは私の種まきによって純粋に生み出されてるんです。人からどう見られてるかは関係ないんです。でも今私だと思っているものは人からどう見られてるかっていうことによって作り出されたものなんです。当然人は私のことを正しく見てない。だから小さい時に自分を否定されて育った人は否定的な我があるんです。私は価値のない人間だという我があるんです。逆に肯定的に育てられた人は自分は価値のある人間だという我があるんです。でもそれは共に人から見た私なんです。私じゃないわけ。わかります？人から見た私と私の違いってわかります？その通りには言わないでしょ？親バカだから、ナイナイちゃんかわいいよねとか、ナイナイちゃん静かにしといてね、いい子だからって言うと、そうだ、私はいい子だから静かにしないといけない。私は静かな子。
違うね。
そうやってこう人から見られた私、ね、人から、ね、あなたはこういう人間だ、こういう人間だ、こういう人間だっていうことで、だって自分は何者かわからないから、私たちは生まれた時に自分のこの業はわからないんです。業を知りたければ整理をして物を限定していけば、その物に業が宿っていくわけ。同じように使うから。だから自分の持ち物を見れば自分はどういう人間かわかるけど、だけどそんなことを仏教を聞いていない限りわかんないんですよ。だから当然のごとく私たちは人から見られた自分が自分だと思っちゃうんです。人からどういう人間として扱われたかが丸々自分になってしまうんです。それが小さい時に出来上がるんですよ。どれぐらいって3歳ぐらいまで出来上がる。これで三つ子の魂100までって言われるわ。
がで生きちゃう。
そう、つまりそうやって私っていうものが出来上がる。つまり識とは違う名識が出来上がるわけ、ね、識と名識は違うんです。
名識は
名識って我、名識というのは我のことです、ね、妙っていうのは言葉で、識っていうのは物質ね、形で定義するわけ。私はこういうものだというイメージを作り上げるわけ。こういうものだと言葉で定義するわけ。それが私っていうもの、ね、だから本当は私は知らないから、私たちは自分を知るために生まれてきたんですよ。ね、私は何者かわからないところから始まって、でその私という魂をもう作り上げてね、いるわけ。でこの魂を知りたい、私という業を知りたいと思って生まれてきてるんです。これが人生の目的なんですよ。私たちの、私とは何者かを知るために生まれてきてるんだけど、ほとんどの人はそれを探す前に私を知らないってことはとても不安なことだから、先に作っちゃうんです。とりあえず私これ、はい、定義、定義したものをどうするかっていうと、人生をかけて、うん、これは私、うん、間違いない、私、うん、なぜならほらほらこういう、ほらね、こういうものに囲まれてるからっていう感じ。先にまずね、私ありきなんです、ね、これで名識で作り上げたものを六所、ね、六所っていうのは目、耳、五感ですね。五感プラス意識によって確認するわけ。もう自分はもうこういう人間だっていうのがありきで生きてるんです。これが私たちなんですよ。だから私っていうのがこの識で止まってるんですよ。無明行識でこ本当は本当の私がこう肉体に宿ってるけど、その肉体に宿ってる私とは何かを知ることをせずに、先にもう不安だから私を作っちゃって、その私をなんとかこれが私なんだっていうことを証明するために生きてるんです。難しいですか？分かりました。
すごい働きで。
分かりました。分かりました。分かった。分かりました。
うん。難しいよね。
いや難しいけど、なんか。
すごい働きで、我っていうもの。
だから我っていうのはもう、ね、私は本当は何者かわからないから、だから本当は私を知らなくちゃいけないわけ。 人生をかけて、一生をかけて私は何者かっていうことをこう追求して答えを出していくことによって不安が取り除かれるわけ。ところが私を知らないっていうことはあまりにも不安なことだから先に定義しちゃうんです。私はこういう人間っていうふうにで定義しちゃって、うん、これ間違いなく私ね、はい、うん、で人生っていうのは私を映す鏡がいっぱいあるわけ。この一つ一つが鏡なんです、私を映す。で、私の我に合う鏡、うん、これは私、はい、え、そばに置いておくあれこれ違う、はい、そう、遠ざける。そうやって私を、私の我に合うものだけをかき集めて何とかして我が私だと 思おうとする。ところが無常がやってきて何か一つ明かりが消えると、ね、執着していたものを失うと途端に我に対する自信が崩れるわけで、私は本当は何者なんだろうっていうものが出てきて不安になるんです。もともと私って何者か知らないから本当は私について真っ暗なんです。私は何者か何にもわからないんです。だけどもう仮に我を定義してこれが私だっていうふうに思ってもう生きちゃってるわ
け。それがないと生きてもいかれないんだよね。
そしたらその魂がねそれをある程度悟ってくるから体がどこも悪くないね怖いとか。
そうなんですよ。そうそうそうそう、自分の我が臨終が近づいてくると崩れてくるから、つまり無常によって失われるってことが分かるから、だから自分が定義した我はこれ間違ってるってことを知らされてくるんです。
ああ、それだからそことのギャップができて、そしてなんかこう、
そうそう、苦しい苦しいってな、そう、苦しい苦しい苦しいって、つまり年を取ると死を考えてしまうので、今まで自分の中でかき集めた我が崩れてしまう。で崩れるともともと私は何者か分かってないので、そう、私は何者かわからない これが、ね、無明と言われているもの。この最初の無明とは違うんです ね。この無明という暗闇に覆われているから、自分は何者かわからないから、ね、つまり自分の業がわからないから、自分は何者かわからないから、だから臨終が近づいてくると不安になるんです。そうそうそうそう、だって肉体を失ってしまうからね。肉体を失ってしまったら私は何者か分かんなくなる。だって肉体を離れた私を知らないから、業を知らないから、肉体に宿る業が分からないから、だから死んだらどうなるか分かんなくなっちゃう。真っ暗になるんです。そうそう、それは怖いですよ。だって怖い、体がね怖くなる、それは不安だからなんです。もうものすごく死が近づいてくると不安になる。それは当然なんですよ。人生何もしてないからなんです、これ。わかりますかね。人生っていうのはこの死期を知るために生きてるんですよ、私たち。自分を知るために生きてるのにね、全く違うものを自分だと置き換えて、それを何とかして証明するために人生のほとんどを費やして最後に崩れていくわけです、ね、いわゆるその昔パーマンっていうのがあったじゃないですか。知ってます、パーマン、ね、あのほらコピーロボットピッてやるわけで、コピーロボットが人生を生きてるわけです。でそのコピーロボットをね、こう本人が見て、うーん、幸せそうだなと、ほらコピーロボット幸せになるんだぞって言って頑張っていって、最後コピーロボットがね死ぬわけです。でも自分は何にも生きてないってことです。
ロボットにやらせた
そう
の人生、
そう そう、自分じゃないものを自分の中でこれは自分だと思い込んじゃう。これ自分だっていうふうに思い込んで、それを何とかして私にするために生きてるんですよ。これこそ私だと。何とかして証明しようとして生きて、最後臨終で崩れていくんです。
頭で作り上げた、ね、
そう。例えばまあ分かりやすく言えばね、加納三姉妹ね、加納姉妹そのテレビで見ている加納姉妹と現実の加納姉妹は違いますよね。そう、現実わからない。でも私たちはテレビで見ている加納姉妹が本当の加納姉妹だと思ってるわけ、ね、その加納姉妹というイメージを守るために人生生きてるわけ。私たちは分かりやすく言う、で加納姉妹らしく死んでいくわけ。
でももうテレビに出れなくなるし、だんだん年取ってきて、
ね、そうしたらちょっと加納姉妹のイメージが崩れるならばテレビに出ない。だってイメージが崩れるから。でも本当の加納姉妹がいるわけ、その裏に。でも決してテレビの前には出ないじゃないですか。それと同じように私たちは外に健全精進の層を現じてね、理想的なイメージをこう、なんて言うんですかね、人がいる前では演じるじゃん、ね、でちょっとこう腹が立ってきたとなったらね、ちょっとすいませんって言ってこう隠れるでしょ、ね、でその気持ちが落ち着いてから、あ、すいませんでしたって言って、ね、人の前に出ると。そうすると皆さんは私のことをいい人だと思ってくれるじゃないですか。ね、例えば私は本当にこの何ですかね、ものすごい素晴らしい全知識像を作り上げたとします、ね、24時間ねもう苦しんでる人を助けずにはおれないという風に皆さんに思ってもらおうと演じたとします、ね、私はもう本当にね、もう休む時間を全て仏法のことにしかもう使ってない、ね、もう常に仏法のことしか考えてないね、ね、アニメなんて見ない、ドラマなんて見ない、ね、ね、アマちゃんなんて見ない、ね、進撃の巨人なんて見ない、ね、斎藤さん2なんて見ないとね、そういうこう何て言うんですかね、もうパーフェクトな人間と思わせようと努力したとしますよ。そうするとそういうガが出来上がる。そうするとね、いや上田先生、私のお家に泊まっていってください、いえいえいえ、私はホテルで休ませていただきます。それはだって一緒に泊まったらですよ、ドラマが見れないじゃないですか
そういうことが愚が出てしまう。
わかりますよね。ねえ、今日は楽しみに待った待ったね、ドラマがあるとね、このドラマをゆっくりと見ているためにはとても止まっていてはできない、ね、え、もうこの年になってコナンを見てるとは言えない、ね、
サザエさん
もサザエさんがちびまる子ちゃんも見てるとは言えないってなったらさ、そうするとイメージがあるじゃないですか、いや素晴らしい全知識様だから、そうそうそうそう、だから皆さんが見ている前の自分と見ていない時の自分が分かれるわけ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、皆さんはすごい人間だっていうふうに私は見るじゃないですか。そうしたら
姉妹が姉妹みたいなことやっとって、
はい、
だから苦しいのか、
そうだから苦しい、ガー苦しいじゃないですか。でもこれが自分だと思ってるから、これが自分だと、だから一人になった時の自分は自分じゃないわけ、ね、皆さんの前に出てる時の私が私なんです。
逆転しちゃう、
そうそうそう、ね、だから休憩時間はやっぱり個室が欲しくなるわかりますよね。ほんな休憩時間もここにいたらバレちゃうじゃないですか全部 ね、やっぱり専用通路が欲しいですよね。専用エレベーターも欲しい。宿泊も当然個室。なんでかって言ったら、それはいい振り子着たいからです。いい格好したいからです。そういう自分、いい人でいるために生きてるんです。私たちは。なんでか。それはいい人以外の自分を知らないからです。自分は何者かわからないから、だからいい格好したいんです。
じゃあ古事記は文献とかあるのは、そのなんていうんだ、自分を知っとるっていうのかな。
古事記はいい自分を演じるために社会からドロップアウトするんですよ。わかりますかね。古事記ってみんなに、ほら僕ね、今あの同窓会とか出ないでしょね、あのちょっとこう同窓会があって、今何やってる、あ僕古事記やってますとかって
言えないわ
ね。あんなこと言えないですよね。だからいいイメージの自分を守るために、現実の自分をもうこの世から消しちゃうんです。だから古事記っていうのはもうすでにいい自分がいるんです、中に。
他の人から見たらもうこうすごくなんか変に見えても、
それはもう自分じゃないから、
自分じゃないから、
そうそうそう、私はもう社会で成功してみんなから褒められていた時の私が私なんです、うん、そこに我があるんです。
今の自分はもう自分じゃない、
今の自分、その過去の栄光を守るために今の自分を社会から抹殺するわけ。
いないものにしちゃえばその時の自分だけが残る。
例えばそのね、自殺しちゃう人とかいるじゃないですか。なんで自殺しちゃうかっていうと、それは家族の前でいい人間を演じることができなくなるから。よくね、いやうちの旦那本当いい人だった、いい人だった、あんないい旦那はいない。
疲れちゃうの。
それはだっていい旦那を演じてるわけ。
何十年もね。
そうそうそう。
健全少女。
そうですね。それがもう演じることができなくなったら、いい人間のままで死にたいわけ。
確かにね。
いい人間のままで死ぬために、ね、いい人間のままでいるために自分本人が死んじゃうんです。
子供の学校で自殺するっていうのもそれなん
です。そうそうそう、学校で自殺するのも
これ以上自分は悪くしたくないから、
そうそうそう、その自分の中でも自分ってこういう人間っていういいイメージがあるわけ、うん、そのいいイメージを崩したくないから、だからいい人のまま死にたい、
なんかいじめられたとかなんとかってこう貼り付けて死んでしまう。
そうそうそう、それも全部我なんです。我を守るために現実の自分を否定しちゃうんです。わかりますかね。わかります。がしかない。がつまりもう我を守るために生きてるんです私たち。その例えば芸能人だったら、その何ですかね、視聴者から見ている自分を演じるためにこうずっとこう生きてるっていうかね。ゆうこりんだったらね、ああいうこう喋り方をわざとするわけ。コリンコリンとかっていう風に、そんな人間じゃないわけですよ本当は。もともとそんな人間じゃないんだけど、そういう人間を演じる、別の人間を演じていくわけ。それは我なんです。
人がたまたま受けた芸がもう自分のものだってねえ、なんか言い張るのもそこに顔をつけちゃうんだね。
そうそうそう、うん、だから自分の中で人から見た自分が自分になっちゃうんです。もっと言うのは人から見た自分以外は自分じゃなくなるんです。だから人が見ている時にはよく見せようとするけど、一人になると頑張らないでしょ。なぜなら一人になった時は誰も見ていないから自分は存在していないのと一緒なんです。がっていうのは人が見ている時の自分なんです。人が見ている時だけはきちっとしようとするのががなんです。わかりますか？人が見ている時の自分が自分だと思っているのが我なんです。逆に言うと一人の時の自分は自分じゃないんです。それが我なんです。業は違う。業は一人になろうが人前であろうが自分の行いによって生み出されているものが自分なんです。だから業が自分だって思ったら自分の行いに目を向けるんですよ。人がどう見てるかじゃなくて自分がちゃんと行いをしているかどうかを見るようになるんです。種をまいてるかどうか。がを問題にしてるときは人からどう評価されるかばかりを気にしてるわけ。人からよく見られたらそれでよしなんです。
意識的にやっちゃうよね。
はい、
うん、業は無意識にやってることだからね。
わかりますかね。だから業ってのは純粋に行いによって生み出されているものなんです。わかりますか。難しい。つまり私たちは人からどう見られてるかということばかり気にして生きてるんですよ。人からいい人間だと思われていたらいい人間だし、人から悪く思われたら悪い人間だと思っちゃう。それが我なんです。だけど別に人から悪く思われたって自分が変わるわけじゃないじゃん本当はね。そうでしょ。豚はおだてられたって豚でしょ。豚もおだてりゃ木に登るとかっていうふうに言うけどさ、ね、ねえ、豚はおだてられたって豚なんです。
ボレンもだし、ボレン。
ね、そう。ライオンはそしられたってライオンなんです。
あ、したら人間酔っ払った時に飽きたれつくのがあれが本音なんですか。
いや。あれはあの本音じゃないんですよ。あれは自分日頃自分を抑えてるから抑圧されたものが出てるだけで、本当の自分っていうのは抑圧しない状態の自分なんです。ボールだったらこう丸い状態が私でも今がによってボールを抑えてるわけ。そうするとこう横に空気が漏れてこう歪みますよね。これがお酒を飲んだ時に出てくるものなんです。だからお酒を飲んで出てしまう自分が本当の自分でもないし、人前の自分がいい自分ね、いい自分が私の自分、本当の自分でもないわけ。つまり本当の自分はもう闇の中なんです。
よく警察にアフタルって言っとるやつ、酔っ払ってやっとるけどさ、
わかりますかね。だからガがね、自分だと思ってる人は薄々ね、例えば酔っ払った時とか怒ってしまった時に出ちゃうものが本当の自分じゃないかって思っちゃう。それ違うんですよ。両方とも嘘なんです。 そう、いい顔しているのも嘘だし、ね、爆発した時に出てくるのも嘘だし、両方とも嘘なんです。誠がないんです。
そういう人の本当はどこ？
そういう人の本当は全く闇の中なんです。でも、うん、全知識だけは分かるんです、その人の。それが全知識のね、5つの力の中の一つ、宿命通って言うんです。全知識はね、五神通を備えてるわけ。ね、五神通って仏のね、持つ力、5つの超能力みたいなものです。その中の一つに宿命通っていうのがあるんです。宿命通っていうのは、その人の、ね、その人に宿る、命を見ることのできる力なんです。神通力、そう、そうなんです。だから全知識に嘘は通じないんですね。本当の自分を知ることのできる力があるんです。
山ごもりしてあのいろいろ修行してるのに身につくものでもない。
ない、全然違う。これは仏知だから。
よくやってるわね、そういう
ことで。はい、仏からいただく力なんです。山ごもりしようが何しようが身につきません。でも聴聞して知恵が身についてくると、だんだん分かります。だんだん分かってくる。ね。だから宿命を見るので、ね、前日は宿命を見るので、 がでどんなにいい人間を演じていたとしても、前日式にはその嘘が通じない。だからいい格好をしている人ほど仏教が聞けなくなるんです。そうそうそう、いやちょっとこう脳もなんかこう聞きたくないなと。いい格好、いやだから普通でいいってなったらね、自分の人生っていうのはいい格好するために何十年と生きてきたんです。
ああ、そうね、なかなか取れないんだよね。
いや取れないじゃなくて、取れないじゃなくてね、何十年もいい格好してきた、これが自分じゃなかったとしたらね、今までの苦労は何だったのかってなるわけです。いや諦めたら、ね、諦めたら私の人生何だったのかってなっちゃうじゃないですか。
一歩踏み出していかないと。
そう、全知識っていとも簡単に私の人生を否定してくるわけ。笑顔で。
そうか、かっきり見えちゃう。
そうそうそう。でも本当はそれが必要なんですよ。一旦自分の人生を捨てて、そうなんだ、私は全然生きてなかったんだと、ね、今まで自分のやってきたことは全部迷いだったんだ。これ12年の話を聞くと分かるでしょ、これ迷ってるんです。ここでブチッと切れてる、ブチッと話が、人生がもう全然あさっての方向に進んでるわけね、ブチッとこう、ゴーは何かって話がこう進んでいくのが本当の人生なのに、そこがブチッと切れて全く違う人生になってるわけ。
ガーだけで生きて
る。そうそうそうそう。そうそうそうそう。そう。そうそうそうそう。そう。ずっと生きてきて、だけどどんなに否定されたくないと思っても臨終で完璧に否定されるわけ。
じゃあ今のうち
に、そうそうそうそう、あと数年ですよ。
数年で
否定されるわけです。 あとわずかで否定される日が近づく。それをうすうす気づいてるから苦しい苦しいっていうふうに。
そうだね、確かに。それがそのそういう若い時でもやっぱりみんな好かれないんだな、そういう人って。
はい、ぬざかが強いから。だって現実と食い違ってるから。
あ、まあ、頭良すぎるのかどうかじゃないけど。
そうね、わかりますか。
一人の人は1年半ぐらいで亡くなったけどね、そうやって別にあれもしないで苦しんだ、怖いなって言って、それで普通に生活してるんだよ。
だから私たちは全くこう無意味な人生を生きてるんです、今。
要するに走るのかどうか分からない人生生きてきたっ
ていう。そうそうそうそう、そう。
で、無意味だから、やってきたことは無意味だ。
やってきたことが実に意味のないことをやってきた。でもね、意味のないことをやってきたのは根性だけじゃないですから、安心してください。過去生もその前もその前もその前もその前もその前もずーっとやってきましたから。
60何年の話じゃない。
そう
死ぬ前はさ、無意味な人生だと思ってるのそんなにいないと思うんだな。
それはいや、いよいよ死んでいくとな、それはみんな死ぬと思ってないから。
ああ、そうか。
だから死を本当にこう考え始めると、俺の人生何だったんだろうかになる。真っ暗なんですよ、心が。つまり自分はもう全然そんながじゃないから、
うん、ずっと怖くなりますもん
ね。そうそうそうそうそう、うん、死を考え始めると怖くなってくる、不安になってくるんです。だから動き回る、不安だからボランティアにちょっと励んでみたんです。やっぱり最後にいい人間で死にたいからね、うん、少しでも
ポイントを稼いで、
ポイントを稼いでこう。エンマ様に会うとき、こんなにボランティアに励みました。
プラスアルファになるんでしょ
う。なりません、全く。そうそうそう、だから常に動かずに折れなくなる。無常を感じれば感じるほど止まらなくなるんです。止まらなくなって最後はバタッて終わった。突然押す。ここがね、本当にこう一旦受け止めるまでがすごく大変なんです。この12年の話で一番ポイントなのは、自分の人生って結局意味がなかったんだなーっていうふうに受け止めることなんですよ。それができるかできないか、できたら仏教を真剣に聞かなくちゃってなるわけ。だってもう人生これからが出発点だってなるからです。でもそれまでは俺は十分生きてきた、あと死ぬだけぐらいに思ってる。ところが仏教を聞いていくと分かるのは、今までの人生っていうのは全く意味がなかったってことが分かるわけ。そう、全く無意味な人生を生きてるから死んだら苦しむんですよ。執着だからじゃない。執着っていうのは結局もうこのまま死にたくないっていう心なんです。我を否定しないでってことなんです。うすうすこれが自分じゃないって分かってるから。
うすうす分かっているんだ。
そう、ここの分岐点なんですね。だからこれを受け止めて初めて業は何かって話が出てくる。じゃあ自分って何者なんだろうか、ここから仏教が本当の意味で始まるわけ。だから今まではこれは仏教じゃないわけ、そういう意味ではね。いかにやっぱり人生は無意味であるかっていうことを知るための教えだったっていうことなんです。だから無意味だということを知ることは意味がないことじゃないんです。すごく意味のあることなんですよ。だってその無意味だっていうことを知らないと本当の人生も始まらないし、本当の仏教も始まらないんです。 もともと道を間違えてたんです。
他に道があるということにも分かんない
よね。なんか無理だ。A 地点から B 地点に動かしただけ。それはまた B 地点から C 地点に。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんです。結局死っていうのはそういうことなんです。死ぬってことは A 地点から B 地点に戻したものを B 地点から A 地点に戻すだけだ。だからゼロから始まりゼロに戻ってしまうのがそう死ぬってことなんです。で一体何のために生きてきたんだろうってなるわけです。そう苦労してきたはずなんだけど何も意味がないってことになる。なぜならここで切れてるから人生無明行死期で切れてるからね。こっから先をつなげていくのが本当の仏教なんです、ね、行によって生み出されているものが死期、行いによって生み出されているものが荒屋敷なんです。だから徹底的に私の行いを見ていかないといけないわけです。だから整理をしてくださいって話になるんです。使ってるものだけに限定してくださいっていうのもそう業を知るためなんです。物がたくさんあったら業が見えなくなるから、だから捨ててください捨ててくださいって話をしてるんです。心を見つめてくださいとか、ね、人がどういうふうに見えますかって話をね、有意識の話が出てくるのも業を知るためなんです。なぜならこの業を知るため、自分を知るために私たちは生きてるんです。だけどほとんどの人は全く違う人生を生きてるんです。全く違う人生を生きてるから仏教を聞かなくてもいいって思ってるんですよ。私は十分生きた後は死ぬだけってなってるんです。そう、ね、もう年を取ってね仏教を聞き始めた人なんで特にもう私はあと死ぬだけ死ぬだけだと思ってるのにあいつがね私の人生に不安を与えるどうもこのままで死ねないような気がする。
人のせいにしたでしょ
うね。そうそう、だから調和したくない聞きたくないって感じだよね。
しっかりしてるね。
そうそうそう、でもそれは、ね、全知識の教えだけじゃなくて死が全知識と、ね、の教えと同じように人生の無意味さを教えてくれるんです。
死ぬ前に前もって教えてくれてるだけなのに気に
入らない。そうそうそうそう、死ぬ前にねちゃんと教えてね、でもう一回ちょっと初めからやり直した方がいいですよと。ところがもうなんかあれね、スズゴロクで言ったらあとちょっとで上がりじゃん、ね、ところがこう仏法を聞くとね振り出しに戻る
振り出しね
私のその60年間の苦労は何だったんだってことになる。
振り出しに戻る。
そこに執着してるわけ。もう 戻りたくない。残りあと何年生きられるかわからないのに最初に戻りたくない、ね、
やっぱ人生かけて苦労してきたからねちょっとやそっとではねゼロにはできない、ね、
そうなんですよ。もう戻りたくない。でも戻らないと後悔しかない。
後悔しかないね。
だって何のために人間に生まれてきたのかってことになるじゃないですか。何のために生まれてきたんですか、何のために生きてるんですかってなる。何のために苦労してきたんですか。全てはこの、ね、自分を知るために生まれてきたんですよ。自分を知るために生きてるんです。それを教えられたものが仏教なんです。で、あなたは全く違うものを自分だと思い込んでね、ずっとそれを大事にして生きてたんです。 それはね、怖いからです。それはだって自分を見つめ直すってことは、自分はまず真っ暗だ、無明だから、だから自分を見つめ直すことなんてできない、怖くて。だからまず我を抱えながらしか聞けないんです。どこある程度自分が見えてきたら初めて我を話すことができるけど、最初はしっかり我を握った状態でしか、頭ではね離れなくちゃいけないって分かってても、しっかり手で握ってるんです。そうそうそうそう、健全精進の層を現じなくなってきてるってことは、それだけ業が見えてきてるんです。業が見えてきた分だけ健全精進の層から離れていってる。だから頭でどんなに健全精進の層を捨てようって言ってもね、捨てれないんです。もうだってもう巨大な不安がやってくるだけですから。
少しずつね。
そう。だから水よく石をガツガツっていうことで、石にね、水で穴を開けるように聞いていくんです。こまめにこまめにコツコツコツコツ聞いていくことによって、だんだんと闇が晴れて業が見えてきて、そして我から離れていくことができる。我から離れるということは執着から離れて、苦しみから離れることができて、死を乗り越えていくことができる。これが仏教という教えなんです。だから声聞から円覚に移ることによって、初めてこの世の問題から五章の問題へと心が移っていく、ね、肉体の問題から魂の問題へと移っていくんです、意識が。
そこがまだ肉体の問題、
そう、これ肉体が問題になっている状態だから、存在価値が問題、存在価値で我のことだ。そうそうそう。でもなかなかそんなすぐにね、ぴょんぴょんぴょんってはいきませんからね。そう、そんな簡単には崩れます。
60年かかってこれから気がついたってと。
いや、それは大丈夫です。そんなに長くはかかります。でもだいぶ理解ができました。12因縁、だから12因縁の話を通していよいよ円覚に入ってくるんですね。だからこの12因縁というのは円覚に入っていくための入り口の教えなんです。ここからが本当の仏教なんです。でもここまで導くのにまた時間がかかるんですよね。ここから声聞からだんだんと円覚へ、つまり人からどう見られているかではなく、自分がどう生きるか、ね、人が見ているとか見ていないとかじゃなくて、自分はどういう人間でありどう生きていくか、そこを大事にしていこうと考えるようになっていくと。行いですね。だってそれが自分を生み出していくから。わかりました。難しかったですか？
しっかり行いしようと。 なんか余計なんか怖いっていうかね、なんていうの、仕事があるんですね。本当に自分が解き渡されてたのに行く力が入らない。
そうですね。それはやっぱりその我が崩されるということは空洞の自分が見えてきますからね。空っぽの自分が見えてくるので苦しくなってきます。でもそっからなんです、もう仏教そっから始まないはあまり今問題しなくていいんです。いい行いを問題してるのが我だから。そうじゃなくて、外ばかり見ていた目をね、常に内側に向き続けていけるようにするのが大事なんです。自分の心を常に見てあげられるようにしていくっていうのが、これが修行になってくるんですね。じゃあ今日は以上です。